はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ケンス君にはね、映画祭の前にも、映画祭中にも、
はい、
映画祭のことを一緒にちょっと話してもらったんですけど、
そうですね。
映画祭の後にもちょっと一作ね、話してもらおうと思いますんで、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回も基本的には、大きなネタバレはなしで話してもらおうと思いますんで、うん、よろしくお願いします。ケンス君に、話す作品を一作選んでもらいましたけど、話してもらう作品はアジアの未来部門で上映された春が来るまでとなります。
はい。
で、また作品解説を読んでみようと思いますけど、ちょっと事前にケンス君が話す内容とかと照らし合わせて、ティフの、作品解説の前半の部分は読まずに、後半の部分だけちょっと読みたいと思います。
はい。
過剰な感情表現やセリフを排し、些細な仕草と表情で全てを伝える繊細なヒロインの演技と、それを引き出した監督の演出はいずれも見事である。アシュカニ監督はこれまで長編だけでも20本を超えるイラン映画の撮影を担当し、本作で監督デビューを果たしたという作品となっております。はい、では、この作品の感想をお願いします。
はい。まあ、今、感想、解説作品紹介の後半の部分だけだと、どんな内容の映画なのかが全く触れられてないと思うので、
うん、
まあ、その部分も、話せたらなと思うんですけど、まあ、映画の構成的には基本的にこう主人公がいろいろな場所に行っていろいろな人に会うっていう一日の話だと思うんですけど、
うん、
っていうのが本筋の部分のその起きる出来事って感じなんですけど、その前に映画のファーストカットに、まあ、ある描写があって、
うん、
でその後にその主人公の一日っていう物語に入っていくんですけど、まあ、この冒頭に描かれていることに対してその後主人公がいろんなとこでいろんな人に会うっていうシチュエーション、まあ、もしくはそこで起きる会話みたいな部分にあれっていうこう整合性の取れなさというか、まあ、もっと言うと不自然さみたいなものがあって、
うん、
まあ、そこにそのファーストカット の描写そこで起きていたことを強く意識してしまうような内容になっているかなと思います。で、まあ、だから、その、まあ、劇中の時勢でいう現在に対して、すごい、ただそこで起きていることというよりは、その最初に起きて、その最初に見ていたものを、すごい強く意識しながら見ていくっていうのが、すごい推進力になってると思うんですけど、
うん、
あの東京国際映画祭って、まあ、毎年遅れてくる人がいっぱいいるんですけど、
うん、
そのファーストシーン結構大事な映画だと思うんで、
本当だよねこの作品は ね
僕はなんか遅れてくる人みんな今すごい大切なことを見逃しているぞって思ったりしたなっていうのはねすごい感じましたね。だから、うんなんかそこを見逃すと結構映画の感じ方全然違うと思うから、それぐらい
大事。多分ね、この映画に関しては成立しないと思うんだよね。多分ね、うん。
そうですね。なんかそのぐらい重要、うん、ファーストシーン見てから、その後の物語を見るっていうのが大事な要素になっているかなと思うんですけど、うん、で、その、まあ、主人公がいろんなとこ、そのいろんな人に会って、する会話みたいなのは、 なんかそれぞれにそこにいる人たちが今抱えてる悩みとか、今の日常のなんか行き詰まりみたいなところを話すっていう感じで、でも僕はもうその最初の、まあ、ある強烈な出来事があることで、もうその後のものは、その僕は結構主人公に対してずっと心配な気持ちで見てしまう部分があって、そのいろんな人に会っていろんなことを話すんですけど、その内容のアバウトさというか、まあ、いつ何が核心に触れるのかみたいなところ、それがわからないところに、まあ、ハラハラしながら見るようなところもあったし、まあ、会話の行方とか、まあ、出てくる情報とかを、まあ、より注意深く見させられるような感覚もあったかなというふうに思います。だから結構会話自体は、その何のことを話しているのかっていうのが分からない部分もあるっていうか、この話に対してどういうことを描いているのかっていう、その会話自体に意味がなかったりもする部分もあるかもしれないんですけど、まあ、そこに対して結構、少し俯瞰したところから見てるような感じはあるかなっていうところが、ずっと映画の緊張感になってるなという感じがしました。で、まあ、その心配な気持ちで見るっていうのを特に強く感じる描写があって、っていうのはこの映画、そのいろんな場所を、その主人公がまた次の場所って言って、また新しい人に出会って会話をするっていうのの連続の構成なんですけど、その合間に主人公が一人で街を歩く場面が毎回挟まれるんですよね、その描写が。で、まあそこに特にこう、その冒頭の場面を意識してしまうというか、特に後ろ姿があるんですけど、それにすごくいろんな気持ちを想像してしまう感じがあって、それがあることで結構映画が、よりこう、映画に対しての味わいが深くなってるなという感じがするし、なんかまずこの、なんか、毎回歩く描写が挟み込まれるっていうのは構成的にもすごい効果的だったなと思ってて、この一日の中の話ですっていう部分も、これがあるからすごい明確になってる感じがするし、まあ、どこに向かってるのか分かんないけど、どこかに向かってるんだなみたいなのって、すごい映画の構成そのものみたいな感覚の描写でもあると思うんですけど、ただ毎回歩く描写が挟み込まれるから、この主人公がどこにたどり着いたらこの話が終わるんだろうなみたいなのをどんどん意識しちゃうっていうか、まあ、歩くカットが来るっていうことはまだ続くんだなっていう感じがあるんですけど、逆に言うとこれがどう終わるのかみたいなのを、なんか最終的にはじゃあどこにたどり着くのかなっていうのをすごい意識させられるようなカットになってて、これが毎回挟み込まれるのがすごい僕は映画の推進力にもすごい効いているなと思って。構造も分かりやすくなってるし、すごいいいなというふうに思いました。
まあまあ長いしね、多分あの場面はね、
そう、
多
なん
分。
かちょっとした描写の違いとかも結構緩急として、なんか演出としても一つ一つ切れ味がある感じがあって、なんかそこら辺とかはすごい、なんかだんだん分かってくるじゃないですか、映画のこういうふうな構成の話なんだなみたいなのが。でもだからそこをなんか結構毎回どこでその裏切りが来るのかみたいなところとかも結構気にしながら見ちゃう感じがあるし、あそこすごいこの映画のうまいところだなと思って見てたかなっていう感じですね。で、まあ、主人公自体も結構大きな悲しみというか苦しみを抱えている人物なんですけど、でその主人公が、まあ、いろんなその友人とか夫の職場の人とか、まあ、それぞれに今 悩みとか苦しみを抱えてる人と会ってっていう構成の中で、その家の中の描写だと、主人公が窓の外を見るっていう描写が前、印象的に描かれる部分があるんですけど、そこもすごいいろんなことを考えてしまう部分があって、そのなんか登場人物たちの共通点みたいなところと主人公の関連性みたいなのを考えてしまうし、そのなんかふっと浮かび上がる描写のところに見える感情とかもすごい、言葉じゃなく、なんか多くを説明してる感じがして、すごいいいなと思いました。で、そのラストに向かっていく緊張感みたいなのも、じゃあ最後どこにたどり着くのかっていうところで、ああ、やっぱりそこで終わるし、そこでラストだよねっていうところにちゃんとたどり着く話になってるし、やっぱそこが出てきた時の緊張感というか、その場所になんか、なんか主人公がついに向き合わないといけない問題みたいなのの最後に来る感じなんですけど、そことかもすごい綺麗な構成だなと思うし、ストーリーテリングとか映画の構成的にすごい質が高いなと思って、すごい楽しんだなという感じでしたね。ロンペさんも見たんですよね。
ケイス君とは違う回だったけど、僕の方が先に見て、
ああ、そうそう、
だから僕が見た回が多分先だから、ワールドプレミア
ああ、そっ
の
か。
上映っていうことだったから、で、僕の前の席が、Q&A に来た主演女優の方、真ん前が主演で、その隣がもちろん監督だったんで、もう上映前に分かったんで、結構緊張感があ
そうですね。
あっ
ちゃ
て
んと
みた
見
い
なきゃっ
な。
て気持ちになるかも。
でもね、たまたま選んだわけじゃなくて、多分ここに関係者が来るんだろうなっていうので、僕撮ってたりするから、完全にたまたまではないんですけど、わーって思って緊張したし、その日に、なんだっけ、ボラっていうか、
冷たい風？
風も、その前の時間に上映があって、で、同
同
じ
じ、
イランで、その監督たちがいた前の席に冷たい風チームが座ってて、あ、なんかいいなって思って、
いいんですね、それは。
で、上映終わった後に、その冷たい風チームが後ろちょっと振り返って、こんな、サムズアップしてて、あ、なんか映画祭っぽいとかも。すごい良かったし。
いいですね。いい光景、それ。
で、ちなみに僕もこの映画すごい好きで、今年東京国際映画祭で見た新作の中では僕は一番結構面白かったって思って、ケンス君が選ばなかったらこれ僕が話してたと
ああ、
ころっ
そう
ていう
な
と
ん
こ
です
が、
か。すみません、なんか、その代わりが大概費だったと思うと、なんかすごい。
全然違う方向に話が行きましたけど、
ね。
いや、でも本当によかった
ねえ、
なっ
面
て。
白かったですよね。
もう本当僕質問したくて、結構頑張って手挙げたんだけど、刺されなくて。やっぱり僕もその街をさまよう場面がすごい気になって、そこの質問したかったんだけど、なんかこれ3年くらい撮ってるらしくて、
ああね、そうらしいです
で、
ね。長い期間かけ
本当
て。
街をさまよう場面っていうのが印象的で、で、まあ、時間帯とかにもよるのかもしれないけど、あんまり人がいないような、街をさまようってところがあって、多分あれってコロナ禍で撮影してるからこその、なんか、出てくるものなのかな、人の少なさなのかなっていうのも思ったりして、そこを聞きたかったんだけど、ちょっと聞けなかったんだけど、すごいあそこ良かったなっていう。街並みもいいし、ケンスの来た後ろ姿とかも、歩くとことかね、すごい良くて。
そうそう。なんか、ただ単にブリッジっていうよりは、なんかその描写自体に結構ね、いろんな緊張感があるっていうか、
そうなんだ。
あそこね、すごい。 か、確かにやたら長かったりとかして、すごいね。その事態になんか引きつけられる感じがね、ありますよね。
なんか、お、個人的に最近都心を散歩するの好きです。すげえ歩いてるんで、なんか、この映画の歩く場面も結構そのね、イランの都市部というか、街中を歩くような場面が多いから、そこもね、すごい街並み見てるだけでもいいし、プラスその主人公の女性が歩く場面っていうのが、いいなって思って、前、東北国際映画祭でも上映されたけど、藤本明夫監督の、海辺の彼女たちって映画の中で、まあ、主人公の女性が、あれは田舎ですけど、雪の中を延々歩く場面っていうのがあって、なんか、あれ、全然カットは割らないんだけど、それとはちょっと違って、今回のやつは結構カットは割ってるんだけど、なんかね、やっぱ、そこで、この、歩いてる人物は何を持ってるんだろうみたいなやつは思うのはちょっと似た部分を感じたりしたし、やっぱ歩く場面いいなって思いながら、結構この映画の中ではすごい印象的だったなっていう感じです。
いや、なんか構成とかもすごい計算されてるなと思ってて、そのファーストカットって家の中のシーンじゃないですか。で、その後なんかその人に会う場面もなんか家の中から始まるような編集になってる気がしてて、だからあの家なのかなと思って。って思う瞬間があるっていうか、その場所とかが、まあ、見る人が見たら分かるのかな、逆に。なんか、僕は結構、こう、美術的には、なんか似てる感じがして、どの家にいるのかまあ、全く別の家なのかどうかが分かんないっていうか、があるから、すごい、それ自体がすごい、ドキッとする感じがあるし、で、逆に、なんかその、いろんな場所を巡ってるっていう構成がそこからだんだん見えてくるじゃないですか。で、そしたら、あ、違う場所に行ってるんだなっていうのを、なんか、違う場所に行って違う人に会うんだっていうのを、なんか、その中盤以降は結構わかりやすくしてる気がして、そうすると逆に、じゃあ今度いつその家のところに戻ってくるのかっていうところが気になるようになってくるっていうか、なんかそこら辺もすごい計算された構成な感じがして、僕はなんか、すごい引き込まれる語り口だなと思って見てましたね。
いや、構成も良かったし、僕はやっぱり自分が好きな映画で、やっぱ、春原さんの歌との共通点をやっぱ見つけちゃって、春原さんの歌って映画、杉田清監督の映画も、その主人公が、あれはまあ一日の話じゃないですけど、いろんな人に会って話していくっていうような構成になってて、やっぱそこも近いし、やっぱ何かを主人公が抱えてるって部分で話が進んでるところ他もすごい似てるっていうふうに思ったし、ケンス君が今回あえて話してない部分とかもちょっと違うけど、やっぱりなんか共通する部分はあるなと思っていて、なんかね、違うアプローチだけど似たような感じで、多分なんか3年かけて撮ってるから結構、なんだろうな。発表してる時期は違うけど、同時代的に多分撮ってるんだなっていう感じもしたし、なんかそこもね、僕は、なんか、共通する部分あるなと思いながら見たっていう感じです
なる
ね。
ほどね、確か
で、監督はね、多分撮影監督ですごい有名な人で、多分、過去の東京国際映画祭で言うと、悪は存在せずっていう映画あった。あれの撮影監督だよね。あれじゃないよ。浜口竜介のやつじゃなくてって感じですけど。イラン映画のやつ。2020年ぐらいの多分東
そうっ
京国
す
際
ね。
で、上映されたやつ。僕はそこで見れなかったんで、後からワウワウで見ましたけどっていうやつ。
一般公開もされましたよね、確か。
い
違う、
や、特
されて
集じ
ない
ゃない
か。
かな。
あ、
ドイ
そっ
ツ
か
映画
そっ
祭
か。
とかそういうのでやったと思うけど。
そっかそっか。 そうかも。
ここでも僕は見れなかったから、ワンワンで見たと思うんですけど、あれの撮影監督、まあ、あれだけじゃなくて、すごいいろんな映画たくさん撮ってる人で、で、まあ、今回監督をやってて、で、自分は今回は撮影監督やってないんだよね、多分ね。だからそこは、あ、任せて撮ってるんだっていう感じもしたし、なんかね、大変僕も良かったなっていう感じですね。
やっぱ何のことをこう描いてるのかよくわかんないけど、場面自体が見れるっていうのは演出力が高いなと思うし、冒頭の、その最初、主人公の現在の時勢、一日の時勢が始まったところの最初の場面とか、なんか幼稚園みたいなところに歌を教えに行くっていう場面なんですけど、その歌を教えてる描写とか僕はすごい面白い それ自体がすごい面白いと思ったし、なんか変なところだけやたら厳しい指導してて 何この歌の教え方みたいなのをね、すごいなんか、あの場面だけでなんか面白いなと思って見ちゃうところがあって。
あそこでちょっとなんかわかんないなって思ってる時も、すごいこう、だいぶ後になってね、なんか回収されるみたいなところとかも、あ、なんかきっちりしてるなっていう感じはしたし、なんかね、面白かったですね、このやつがね。
何気ない描写を覚えておけるっていうのはやっぱ結構大事だったりするから、なんか、
いや、そうね。まあ、集中してみれたんだとは思いますけど。でもね、ほんと集中してみないと、この映画、ファーストカットっていうか、もう最初、冒頭で起きることを見てても、あれの話全然出てこないけど、なんか、幻だったのかなって思うぐらい。ようなんか、でも違うよな。あれが、ちゃんとあってのこの展開なんだよな、って思いながら見ていくっていうね。途中で、説明とかしてくれないんで、
あ、そうそうそう
ほん
そう。
とね、観客を信じてる作品だと思うんですけど、ね、きっちり見ないとっていう、ね、姿勢を正して見る
そう
感じ
そう
だなと思いま
そう。
すね。
その冒頭にその描写があることをなんか忘れないようにしようっていうか、ね、覚えとこうっていう感じの。まあそういう構成の映画ってまあたまにありますけどね、その最初に来る。そのある決定的な部分みたいなの最初にだけ見せといて、その後ずっと意識させるみたいなのとかって。この
でも
映
ね、
画
なん
も、
かね、もうちょいそれをさ、わかりやすく描きがちっていうかさ、途中
ああ、なる
で、
ほどね。
なんか説明的にこうでしたよっていうのを入れてくれたりするっていうのはあると思うんですけど、そんなことは一切しない映画なんで、
確かに。
まあ、ストイッ
確か
クではあるとは思うん
に。
ですけど、なんかね、まあ、今回だから、映画祭の作品解説の前半読まなかったんですけど、僕はだからそこ読んで映画見たんですけど、なんかね、そこの解説読んで思ってた内容と違っていて、なんか思ってたのと違うっていうようなニュアンスでもあったんですよね。ミスリードとまでは言わないけど、なんかそういう話かって思いながら僕は結構見た。なんかびっくりしたな、そこはな。多分主演の女優の方も多分かなり話作りには関わっていたという
ああ、
と
そう
ころ
そう
で、
そう。ね。らしいですね。
まあ
いや、です
ご
も、
いね。
演じるのの方が大変そうだな。長い時間かかってるから。なんか。
あ、そうそうそう、時間がね、長いこと撮影してるから同じ気持ちを作ったり、ね、続けたりするのは大変そうだなとは思いましたよね。
そうですね。まあ、だから、なんか、こう、この構成、あの構成なのかもしれないですけど、ね、いろんな場所に行ってっていうのが、こう、ある意味で、こう、
ちょっとリセッ
その
トされる
ジ
よう
ャン
に。
プする感じっていうか、
その作りだからこそできたのかもしれないっていう、確かにそこはあるかもしれないですね。
あ、僕も監督と主演の女優さんの Q&A がある回だったんですけど、なんか春が来るまでっていうのは結構ポジティブな意味でつけたタイトルらしくて、まあ現代っていうか英題もの直訳なんですけど、なんかその主人公が窓の外を を見るカットについての質問があって、それはなんか今はその閉塞感の中にいるっていう感じのニュアンスなのかみたいな質問だったんですけど、それに対して結構いつか春が来るよっていうことを、あの窓の外にはなんか希望として託したいっていう気持ちが作り手のとしてはあるっていう話をしてて、なんかそれはね、すごいなんか僕は結構、ああ、そういう受け取り方もできるのかと思って、結構面白いなと思ったところですね。映画の中では全然どういう受け取り方をしてもいい描き方になってる気がするけど、作り手はそういう感じかっていうのはね、なんか思いましたね。
だから、ケース君が最初の感想で言ってくれたように、すごい結構ね、心配しながら見る部分もあるんで、この映画って。まあでも、このタイトルをなんか覚えておくと、やや、その不安が紛れるというか、希望が持てるような感じにも取れるかなっていうところではあるかなってですね。まあ、今年もね、イラン映画いろいろありましたけど、やっぱ見といて損はないなっていうイラン映画だと思
そうで
う。
すね。で、やっぱイラン映画面白いけど、やっぱなんか日本で公開されなそうな感じがするんだよな。なんか、やっぱイスラム映画祭とかにでかかるとか、なんか限定的な上映でしか見れなそうな感じがある。なんか毎回こう、日本で一般公開されてる作品ではあんまり見れない手触りがあるっていうか。
ね、確かにね、なんか面白かったなって思っても、結局一般公開されなかったような作品は、たくさんあるんで、そう思うとね、見逃せなくなっちゃうんですよね、って感じです。
東京国際映画祭で映画を見たなっていう感じの映画体験だったなという部分もありましたね。
本当僕もこれはすごく好きな作品だったんで、どっかでね、見れる機会とかあればいいなっていう
そうで
こ
す
とでは
ね。
ありますけど、よかったと思います。というわけで、今回はアジアの未来、春が来るまでの感想を話していただきました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。